聞きいただきありがとうございます。プレプリどんどんます.nt です。2026年7月14日付のます NT カテゴリから計46本の論文をお届けします。1本目はホスエ・アレクサンダー・イバラさんによる A カウンタレクサンプルトゥアサバリティビティコンジェクチャーオブコーエンフォーソフィージェルマンサイクリックナンバーズソフィージェルマン巡回数に関する講演の劣化法性予想への判例です。この論文はジョエル・コーエンさんが立てたある予想を鮮やかに覆す内容になっています。まず全ての群が巡回群になるような数を巡回数と呼び、さらに特定の条件を満たすものをソフィージェルマン巡回数と定義します。コーエンさんはこの数の分布について、ある範囲にある数だけ数えるよりも最初からその数までを数えた方が常に多くなるはずだという劣化法性の予想を立てていました。でも著者のイバラさんはある特定の範囲を直接数え上げることでこの予想が間違っていることを証明しました。なんと最初の区間には10個しかないのに別の区間には11個も存在するケースを見つけ出したんです。たった1個の差ですが、数学の世界ではこれが決定的な判例になります。特に面白いのが、この結果を証明するためにリーン4という証明アシスタントを使って形式的に検証している点です。計算ミスという言い訳を一切許さない徹底した姿勢には強いこだわりを感じますね。結局元の予想が見落とされていたのはコーエンさんのプログラムにバグがあったからだそうです。人間も機械も油断できないものですね。2本目はデイビッド・クマラゴフさんによるアフィネ・モノドローミー&イグザクト・バリュー・ディストリビューションズ・オーバー・フィニテ・フィールズ有限体上のアフィン・モノドロミーと正確な値分布です。この論文では有限体上の多項式がどれくらいの割合で値を取るかという値分布の問題をモノドロミー群の不動点統計という視点から分析しています。一般的な多項式の場合、値を取る割合は約 63% に収束しますが、著者はこの値を極限まで高める方法を探りました。そこで注目されたのが、不動点を持たない置換、いわゆる完全脱落置換を最小限に抑えるアフィンモノドロミーという構造です。著者は、特定の形をした多項式の属を提案し、その幾何学的モノドロミー群がアフィン群になることを導き出しました。驚くべきはこの多項式が非置換多項式における値集合の大きさの理論的な上限値であるワンシュエチェン上限にあらゆる適切な有限体において到達することを示した点です。単に次数を上げればいいというわけではなく、アフィン的な構造を持たせることが最適解になるという結論は非常に鋭い洞察だと思います。さらにこの性質をダカベ曲線などの他の規定へ引き戻しによって拡張できることも示しており、理論的な汎用性の高さが光る研究でした。3本目は K. スリニバサラガバさんによるハイパーボリックアークサインカーネルフィニテフーリエフィルターズ&クオーティックセントラルビノミアルハーモニック SUMS 双極アークサイン角有限フーリエフィルタおよび四次中心二項係数調和和です。この論文では中心二項係数と調和和そして双極アークサイン角という一見するとバラバラに見える要素を組み合わせて新しい数学的な等式を導き出しています。まず著者は奇数の逆数事情に基づく角と通常の逆数事情に基づく角というペアになる2つの角を導入します。これらを生成関数として扱い有限フーリエ遮影という手法を使うことで特定の数列をうまく抽出しています。特に四つ木の部分列を分離させる手法が巧みで、そこからメリン変形を用いて分母のべき乗に関する等式や対数的な関係式へと変換させています。驚くべきはリーマンゼータ関数の値を用いた四つ木の等式を導き出した点です。また2 2つの角を関連付ける正方のり畳み込みという手法によって、奇数字上の調和和を通常の調和和に変換できることを示しています。単なる計算結果の提示に止まらず、フィルタリングの手法を三好常与やディリクレ指標へと拡張して見せている点に、著者の豊富なき探求心を感じますね。非常に緻密な構成で、数論的なパズルのピースが完璧に組み合わさったような快感がある内容でした。4本目は、ゲオルギ・デミロフさんとオグニアン・トリホノフさんによるインテジャーシーケンスフィッチャークローズドウィズリスペクトトゥマルチプリケーション&オーズサムセットダズノットインターセクトザシークエンス積について閉じているが、和集合が元の数列と交わらない整数数列です。この論文では GD 数列というちょっと変わった性質を持つ整数の数列について研究しています。この数列はどの2つの項を掛け合わせても必ず数列の中の別の項になりますが、逆にどの2つの項を足しても絶対に数列の中の項にはならないという不思議なルールを持っています。研究のメインテーマはこの数列が最大であるか、つまりルールを壊さずにさらに新しい数を追加できるかどうかを調べることです。著者の2人はある整数の類乗をベースにした3つの数列のグループを分析しました。証明のプロセスがとてもエキサイティングで、和が数列に含まれないことを示すためにリオファントス方程式の解を求める問題にすり替えています。なんとワイルズさんによるフェルマーの最終定理やミハイレスクの定理として知られるカタラン予想まで動員して証明を組み立てているんです。ここまで徹底して強力な道具を使いこなす姿勢には圧倒されますね。結果として多くのケースで数列は最大ではないことが分かりましたが、一部の条件では最大になることが示されました。最後には最大ではない数列をさらに拡張して本当の最大数列を構築できるかという挑戦的な問いを投げかけて締めくくっています。5本目はデイビッド・コンロンさん、ディンディン・ドンさん、グオ・ドン・ホンさんによるシマルタン・アス・ポピュラー・ポリノミアル・ディファレンス・オーバー・フィニテ・フィールズ有限体上の同時的なポピュラーな多項式差です。この論文では有限体の中にある密な集合において複数の多項式で構成されるパターンが同時にかつランダムに近い頻度で現れるかという問題を研究しています。まず嬉しい結果として選んだ多項式たちが線形独立で定数項が0であれば、すべての多項式とそれらの部分構成に対して同時にポピュラーな差となる一つのパラメータが必ず存在することを証明しました。この証明のために算術的な正則化分解や飽和集合という道具を組み合わせて使っている点に非常に緻密な戦略を感じますね。一方でこの現象には明確な限界があることも示しています。例えばある固定された素数に対して次元を十分に大きくすると2つの異なる等差数列について同時にポピュラーな差を持つパラメータが見つからないケースがあることを証明しました。具体的には差が D である場合と2倍の 2D である場合でどちらかが必ずポピュラーではなくなるような集合が存在するということです。線形独立ならうまくいくけれど線形従属な関係があると途端にうまくいかなくなるというこの対比がとても鮮やかで面白い研究でした。6本目はセバスチャン・トゥジさんによるオン・ザ・サマトリー・ファンクション・オブ・ D の3、N、D の3、N の相和関数についてです。この論文ではある性の整数を3つの性の整数の積で表す方法の数、つまり約数関数の相和について研究しています。分析的な数論における古典的な問題なのですが、この関数の誤差項をどれだけ正確に抑え込めるかという非常にタフな挑戦に挑んでいます。著者はリーマンゼータ関数の臨界線上での三次モーメントの評価や特性の境界などを巧みに組み合わせてこれまでよりも鋭い具体的な上界を導き出しました。 特にパラメータが整数や反整数になる場合に計算が破綻しないよう個別に処理する丁寧なアプローチには地道な努力が感じられますね。結果として誤差項の指数を2分の1まで改善し、ある一定以上の数において現在知られている中で最強の具体的な境界を証明しました。ゼータ関数のモーメント評価を組み合わせることでジェネラリズドディビジャープロブレムという難しい問題の誤差を絞り込めるという非常に強力な手法を示してくれた論文でした。7本目はテジャシバトナガルさんによるローカルモノドローミーオブユニットルート F イソクリスタルズフロムシムラバラエティーズ、シムラ多様体からの単位ね F アイソクリスタルの局所モノドロミーです。この論文は楕円曲線の超特異点周りでの局所モノドロミーに関するイグサの定理をより広い視点から一般化しようとする意欲的な研究です。正標数の局所積数帯状の滑らかな順斜A多様体における過剰収束 F アイソクリスタルへと議論を拡張しています。具体的には田中的な剣の理論や対数 F アイソクリスタルの手法を駆使して完成群の像がガロア群の像の中で有限指数を持つ条件を明らかにしています。特にある点でアイソクリニックであればこの有限性が成り立つことを証明しており、これがシムラ多様体への応用へとつながります。驚いたのはこの結果を計算局面の結晶コホモロジーにまで適用している点です。特殊直行群へのガロア表現において完成群の像が有限指数になることを示しており、理論的な一貫性と応用力の幅広さに圧倒されます。さらにジーゲルシムラ多様体におけるヘッケ軌道の簡約が有限になるという結論まで導き出しており、非常に密度の濃い内容となっていました。8本目は松野裕太郎さんによる A レゾリューションオブケルナーズコンジェクチャーズオンウィルソンクオッティエンツウィルソン症に関するケルナーの予想の解決です。この論文では素数と階乗を結びつけるウィルソンの定理から導かれるウィルソン症という値についてケルナーさんが提示した2つの予想を解決しています。もともとケルナーさんは再帰的な方法で特定の多項式を組み立てることでこの章に関する高度な合同式を導き出していました。でも今回の著者はそれをより直接的でシンプルなピアディック的な証明に置き換えようと試みました。具体的にはピアディック対数関数や指数関数を使い、さらに対比ミュラー指標を導入することで複雑な積の形を和の形に変換しています。ここで完全ベル多項式が登場して多項式の構造が見事に記述される様子にはパズルのピースがピタッとはまったような快感がありますね。結果として多項式の明示的な母関数が導かれ、ケルナーさんの予想していた項の数や変数を正負の位置に設定した時の値が正しいことが証明されました。ピアディック解析を駆使して元々の再帰的な構成を鮮やかに塗り替えた非常にスマートなアプローチでした。9本目はナレンドラ・バンダリさんによるオンアクラスオブハイペルジョメトリック SUMS ビアレカレンシズ&プロダクトビノミアルハーモニックアイデンティティーズ全化式と二項係数調和数積の高等式による長期化級数和の一類についてです。この論文では二項係数を含む長期化級数の和、特に分母にべき乗がある複雑な形式の和を効率的に計算する方法を研究しています。著者は分母にシフトパラメータを導入するという工夫を凝らして正の整数上の分母をすべて同時に扱えるようにしました。ここでオイラーの長期化微分方程式や部分積分を用いて数粒の全化式を導き出している点が非常に鮮やかで巧みなアプローチだと思います。この手法を使うことで通常の和だけでなく符号が交互に入れ替わる交代級数や調和数を含む級数の閉じた形での評価が可能になりました。特に中心に後係数を含む特定の和について過去の文献で未解決だった問題に終止符を打ち明確な公式を提示したところは快感すら覚える成果です。 最終的にはガウスの地釜関数の公式などを活用して円周率やカタラン定数、ゼータ値といった数学的に重要な定数を含む高等式を次々と導き出しています。バラバラに見えていた級数の生態が一つの全化式の枠組みで統一的に解明されていく流れに強い説得力を感じます。10本目はサードエル・ブハリさんとベン・フォラスさんによるクラスナンバー・リレーションズ・イン・アベリアン・エクステンションズ・オブ・グローバル・フィールズ、帯域上のアーベル拡大における類数の関係です。この論文では数帯や積数帯という帯域上のアーベル拡大において元の帯と拡大帯の類数の間にどのような割り切れる関係があるのかを詳しく調べています。研究の鍵となるのは一般化スティッケルベルガー化群というユニット群の部分化群です。著者たちはこの化群がユニット群の中でどのような位置にあるかを測る一般化指数という概念を使い類数の比と局所因子の関係を導き出しました。特に注目すべきはランク1のルビンスターク予想を巧みに利用している点です。この予想によって L 関数という解析的な対象と類数という数論的な対象が見事に結びついています。特定の条件下では元の帯の類数が拡大帯の類数を割り切ることが証明されており数論的な構造が非常にクリアに整理されています。単に計算するだけでなく低トコホモロジーを使って特異な成分を処理したり場所の集合の大きさに応じて議論を使い分けたりする構成には非常に緻密な戦略が練られていると感じます。11本目はスコット・デューク・コマイナーズさんによるロング・インターバルズ・ウィズアウト・ディスティンクト・マルチプルズ・オブ・ザ・ファースト・ N ・ポジティブ・インテガーズ、最初の N 個の性の整数の I 異なる倍数を含まない長い区間です。この論文ではある長さの区間の中に1から N までの性の整数それぞれの倍数が全て重複せずに含まれているかという問題を考えています。これまでの研究では区間の始まりを1とした場合に注目していましたがこの論文では始まりの1をずらしたときどれだけ長い区間を作れば条件を満たす倍数のセットが見つからないかという限界に挑んでいます。著者は素因数が全てある値以下であるという滑らかな数の性質を利用した手法を用いています。具体的には特定の区間において条件に合う滑らかな数が少なすぎるためどうしても倍数のセットを揃えられないという状況を作り出しました。その結果区間の長さが L を指数関数で割った形になるようなかなり大きな空白地帯が存在することを証明したのです。単純な数え上げではなく暗転近似という高度な見積もりを駆使して滑らかな数の分布を精密に分析している点に研究者の執念のようなものを感じます。これにより以前の予想よりもさらに強い定量的な結果が導き出されました。12本目はカイウェン・ルーさんによるオービット・トランスバーサリティ・フォー・アベリアン・バラエティーズ、アーベル多様体における軌道の横断性です。この論文ではアーベル多様体上の優勢な自己順同型写像におけるグランド軌道の分布について研究しています。具体的には軌道が多様体全体にどのように広がっているかを測るために軌道の横断性という概念に注目しています。著者が証明したかったのはある写像が共中密軌道を横断的であるということです。これは底となる数の帯の有限次拡大を考えればグランド軌道の代表点からなる任意の集合が多様帯の中でザリスキ中密になることを意味します。代表点が中密であるということはそれだけ軌道がバランスよく分布しているということになります。証明の過程ではポアンカレの可逆性定理を使ってアーベル多様体を単純なものの分解に落とし込んだりファルティングスの定理を用いて部分多様体の構造を解析したりしています。特に線形代数の補題をうまく使って特定の部分モジュールの平行移動の輪を避ける点を見つけ出すアプローチには 非常に緻密な構成力が光っています。最終的に任意のアーベル多様体上の優勢な順動傾斜像が共中密軌道横断的であることが示されました。これにより以前の単純なアーベル多様体のみを扱った研究がより一般的でシンプルな形でまとめられたことになります。また数え上げられない体状の場合は自動的に中密になるため、数体のような数え上げ可能な体においてこそこの問題が誠に挑戦的で面白いテーマであることが浮き彫りになりました。13本目はアリトラムダーさんとアンクシュゴスワミさん、モヒト・トリパティさんによるサインパターンズ・イン・アツー・カラード・パルティシオン・コンパニオンシリーズ、錦分数の半髄級数における符号パターンです。この論文では2色分数の級数とその半髄級数というちょっとマニアックな対象の性質を深く掘り下げています。特に係数の符号がどう変化するかという点と組み合わせ論的な証明に注目していますね。まず係数の符号についてですが、ある予想では単純なパターンがあると考えられていました。ところが著者たちは正の値と負の値が無限に交互に現れることを証明してしまいました。ヘッケの素数定理などを駆使して特定の素数を選び出すことで符号を自在にコントロールして証明する手法は非常に力強いアプローチで驚かされます。さらに4を法とする合同式についても組み合わせ論的な証明を提示しています。符号反転対合という手法を使い多くの項を打ち消し合わせて最後に残った固定点だけを数え上げるという流れです。その結果インデックスが三角数である時だけ係数が奇数になるという非常に綺麗な構造が明らかになりました。単なる計算で終わらせず図形的なイメージを伴う証明にまで昇華させている点に研究者のこだわりを感じます。14本目はマハディ・アルモビンさんとムハンマド・シャリフル・イスラムさんによるザ・プライム・ディジット・ディストリビューション・コンジェクチャー A フォーマル・プルーフ・オブ・アベレージ・ディジット・イクイ・ディストリビューション・イン・ザ・プライム・ナンバーズ、素数の桁分布予想素数における平均的な桁の等分布に関する形式的証明です。この論文では素数を構成する十進法の各桁が平均的に等しく現れるかという問題に挑んでいます。素数という性質は掛け算に関わるものですが、桁という概念は足し算や組み合わせのような性質を持っていて、この2つを結びつけるのは至難の業です。研究チームはある数までの素数をすべて集めて桁を数え上げたとき、どの数字も10分の1の確率で現れることを証明しました。具体的にはエルデシュプランの不整合不等式や素数上の指数和に関する推定を用いて桁の内部では等分布が成り立つことを示しています。また桁の両端にある特殊な位置の影響が全体で見れば無視できるほど小さいことも明らかにしました。単に等分布であることを示すだけでなく収束に関する誤差項まで定量的に導き出している点に徹底したこだわりが感じられますね。もちろん特定の桁だけを固定してみた場合の挙動などまだ解かれていない強い予想は残っていますが、平均的に見てどの数字も平等に現れることが証明されたのは大きな前進だと言えます。15本目はアンウェシュレイさんによるグリーンバーグズ μ=0 コンジェクチャーフォーリセシーブスオーバーグローバルファンクションフィールズ、帯域積数帯状の立層に関するグリーンバーグの μ 統合ゼロ予想です。この論文は数論における古典的な岩沢理論を正表数の積数帯という舞台に持ち込んで解析した意欲的な研究です。著者は表数 L である帯域積数帯の定数 ZP 拡大に注目し、リス ZP 層を用いてセルマー群の構造を詳しく調べています。特に注目したいのはデュアルセルマー群のμ不変数が0になることを証明した点です。 これは楕円曲線やガロア表現の研究において非常に重要な問題なのですが、ホコシールドセーレのスペクトル系列やエタールコホモロジーを駆使してこの不変数が消えることを導き出しました。さらに弱いレオポルド予想の積数対番を証明したり、変形理論を用いて変形感が形式的べき級数感になることを示したりと、非常に盛りだくさんな内容になっています。数論的な不変量を正表数の世界でここまで精密に制御し、理論的な枠組みを完成させた手腕には圧倒されるほどの説得力がありますね。正表数ならではの性質を生かしつつ、数論の深い核心に迫る素晴らしいアプローチだと思います。16本目はハオジア・シーさんによるザ・ランク・オブ・ザ・モジュラー・マルチプリケーション・マトリックス、モジュラー乗算行列の回数です。この論文はある性の整数に対するモジュラー乗算行列というものの回数を求める公式を証明したものです。この行列は整数による掛け算の結果をその整数で割った時の最小の比不乗与として記録したものです。以前の研究では飽和素数の場合にのみ行列の角について調べられ、一般の性の整数に対する回数の公式が予想として提案されていました。著者はまず加法的なフーリエ変換を用いて行列の行を分解し、法の約数に対応する層に分けて解析するという手法を取りました。さらに各層の中で単位群上の情報的な指標を用いてゼロでない成分を数え上げています。結果としてこの行列の回数はその整数の真の正の約数の数に、約数の単位群における起始表の数に関する特定の和を加えたものに等しいことが証明されました。行列からゼロの行や列を削除しても回数が変わらないという点も示されています。単純な乗与の並びから約数の性質や指標という深い構造が回数として現れてくる展開には、数論的な心地よさを感じますね。17本目は磁金炭酸とチンロン乗算によるウィークインホモジーニアスポイッソニアンペアコレレーション&イクイディストリビューション、弱い非正ジポアソン対相関と等分布です。この論文では数の列がどれくらい均等に散らばっているかという等分布性とポアソン対相関という微細な分布の性質との関係を調べています。特に非正次というパラメータを導入した場合にこれらの関係がどう変わるかに注目しています。もともとパラメータがない正次なケースでは、強い条件から弱い条件へ、そして等分布性へとある種の階層構造があることが知られていました。ですがこの論文が面白いのは、非正次な設定になるとその常識が通用しなくなることを暴いた点です。具体的にはまず弱いアルファポアソン対相関を満たしていても、強い条件であるアルファポアソン対相関を満たすとは限らないことをトーラス上の独立同一分布を用いた構成で証明しました。さらに驚くべきことに、弱い条件を満たしていても等分布になるとは限らないことも示しています。これは正次なケースとは正反対の結果で、非常に鋭い考察だと思います。最後には、異なるパラメータである α と β の間でも互いに独立な性質を持つことを導き出しています。非正次という設定がこれまで結びついていた性質をバラバラに切り離してしまう様子が鮮やかに描き出されていました。18本目はニコラオス・ディアマンティスさん、ソロモン・フリードバーグさん、フレドリック・ストロンバーグさんによる SUMS of Krusterman SUMS Formed with Modular Symbol、 モジュラーシンボルを用いて構成されたクローストマン和の和です。この論文では重さ2の正則カスプ形式に付随するモジュラーシンボルでひねったクローストマン和の和について研究しています。研究の目的はこれらの和がどれくらい打ち消し合うかという性質を調べ、それがセルバーグの固有値問題、つまり固有値が4分の1以上になるかという予想とどう関係しているかを明らかにすることです。 手法がとても凝っていて、タウバー型の手法でラマヌジャン和の推定を行ったり、ひねったセルバーグゼータ関数を定義して複素平面への有利的生息延長を証明したりしています。さらに高速フーリエ変換を使って数値計算を行い、モジュラーシンボルを効率的に計算している点に実務的な工夫が感じられますね。結果として古典的なリンニクセルバーグの打ち消しと同様の性質があることを証明しました。数値データからはひねった和と古典的な和に相関がないことが分かり、モジュラーシンボルが独自のランダム性を導入していることが示唆されています。これにより例外的な固有値が存在しないという説を強力に後押しする結果となりました。19本目はイーシュシャオさんによるクルースターマンサインチェンジズウィズモズリハビングアットモスト5プライムファクターズ、最大で5つの素因数を持つ方におけるクロースターマン和の符号変化です。この論文では法を変化させたときに正規化されたクロースターマン和の符号が正と負に無限回入れ替わるかどうかという問題に取り組んでいます。特に法が平方フリーである場合に素因数の数がいくつまでならこの符号変化が保証されるかを探求しました。これまでは素因数が6つまでという結果が知られていましたが、今回の研究でそれを5つまでと改善することに成功しています。アプローチがとても巧妙で、以前の研究で使われていたキリステ助数ペナルティの代わりに幾何学的ハーフウェイトという新しい重みを導入しています。2つの標準的な重みを正の線形結合で組み合わせることで、既存の議論を生かしつつより厳しい条件をクリアさせています。この工夫によって係数をうまく小さく抑えることができ、結果として素因数が6つ以上の整数をふるい落とし、5つまでのケースで正の余裕を持たせることに成功しました。数論における絶妙なバランス調整のような感覚があり、地道な改善が確実な進歩につながる快感がありますね。最終的に特定の符号を持つ方が十分に多く存在することを証明し、符号が無限に変化することを裏付けました。20本目はニアンホンジョーさんによるポジティビティ&テールスオブヤコビシータシリーズ、ヤコビのテータ級数の末端における整地性です。この論文ではヤコビのテータ級数を途中で切り取った時の係数がある条件下でマサになるかという問題に取り組んでいます。もともとはメルカさんが提唱したヤコビの三重積公式の切り取りに関する予想を解決したいというモチベーションから書かれたものです。著者は二変数テータ級数に関するより一般的な整地性の予想を証明することでメルカさんの予想を導き出そうとしています。アプローチがとても地道で、基本長期化級数や急シフト解乗、急二項係数といった道具を駆使して級数を丁寧に書き換えていく手法をとっています。特にリングさんとサンさんの手法を参考にした分解テクニックを使って係数が正であることが一目でわかる形にまで整理していく流れが非常に緻密で感心しました。最終的にある具体的な高等式を証明することで切り取られた級数の係数が全て正であることを突き止め、メルカさんの予想を完全に見事に証明しました。数論における級数の挙動をここまで丁寧に追い詰めて整地性を導き出した点に強い執念を感じる素晴らしい成果でした。21本目はシェンチェンマオさんとシベイヤンさんによるラティスポイントカンティングインシガンコラニーイボールズオンハイゼンベルクグラップス、ハイゼンベルク群上の細岩コラニ級における高視点の数え上げです。この研究はハイゼンベルク群という非可観な空間においてある種の多摩体の中にどれだけの高視点が含まれるかという問題に取り組んでいます。これは古典的なガウスの円問題のようなユークリッド空間での多次元級の問題を非可観な世界に持ち込んだような非常にエキサイティングな試みです。特にガスの予想と呼ばれる誤差光の最適なオーダーを特定する難しい課題に挑んでいます。 3次元の場合はすでに解決していますが、高次元になるとハイゼンベルク群の算術構造が複雑に絡み合い、非常に手強い問題になります。そこで著者たちはユークリッド級の誤作法に関するランダウの公式と独自の切り出し手法を組み合わせるという鮮やかなアプローチを取りました。さらにステチキンの不等式やヴァンデルコルピュットの微分テストを駆使して振動積分の振る舞いを巧みに制御しています。3回微分が消えてしまう場面で4回微分を使い分けるあたりに緻密な計算へのこだわりが感じられますね。結果として5次元以上のケースにおいて誤作法の新しい状態を導き出し、ガスの予想に向けた初の理論的な前進を成し遂げました。古典的な解析的数論の手法を非可観な世界に橋渡しした非常に価値のある成果といえます。22本目はジョン・M・キャンベルさんによるディスプルーフズ・オブ・ツー・コンジェクチャーズ・コンサーニング・ノン・デフィシエント・ナンバーズ非不足数に関する2つの予想の反証です。この論文では約数の和がその数の2倍以上になる非不足数という数とその特殊なケースである S パーフェクト数について研究しています。 S パーフェクト数とはその約数を足したり引いたりして元の数を作ることができる数のことですね。著者は2024年にロスさんが提案した2つの予想を鮮やかに打ち破っています。まず1つ目の予想は S パーフェクト数と非不足数の密度が同じであるというものでした。しかし著者は算術関数や素数解乗などを駆使して非不足数の中には S パーフェクト数ではないものがかなりの割合で存在することを証明しました。さらに2つ目の予想は平方数ではない奇数の非不足数は全て S パーフェクト数であるという主張でした。これに対しても特定の条件を満たす素数を掛け合わせるという巧妙な方法で判例を構築し予想が間違っていることを示しました。単に否定するだけでなく具体的な構成方法まで提示して S パーフェクト数が非不足数の真の部分集合であることをはっきりさせた点に数学的な執念のようなものを感じます。23本目はブラヒム・ミツさんによるイグザクトフレケンシーズオブコンセクチベクオットラティックレシズエ&ノンレシズエパターンズモデューロアプライム素数法における連続する平方常用及び非常用パターンの正確な頻度です。この論文では基礎数において平方常用か非常用かという符号が2つまたは3つの連続した数でどのようなパターンで現れるかその正確な回数を導き出しています。これまでの研究はだいたいどれくらいの数になるかという近似的な見積もりや最長でどれくらい続くかという点に注目することが多かったのですが著者はあえて短いパターンの完全で具体的な公式を求めることに挑戦しました。手法としては有限帯上の指標和という基本的な性質を使っています。まず指定した符号の並びに一致するペアや3つ組を数える関数を定義しそれを展開して計算していくという流れです。結果がとても興味深くて2つの連続する数の場合は素数を読んで割った余りによって分布が決まります。特に4で割って3で余る素数の時だけ分布が対称になるという性質がありました。さらに3つの連続する数の場合はもっと複雑でヤコブ・スタール和が関わってきます。驚いたのはやはり素数を4で割って3で余る場合にあらゆる3つのパターンの出現回数が全て等しくなり完全に均一な分布になることです。短いパターンの挙動をここまで徹底的に分類しきった点に執念のようなものを感じますね。24本目はジェンミン・タンさんとハオ・ジョンさんによるハイヤー・オーダー・コングルーアンス・フォー・レシプローカル・パワー・ SUMS& ジェネラリズド・リーマー・タイプ・プロダクト逆数べき和の工事合同式と一般化されたレマー型積みです。この論文では逆数べき和やレマー型の積に関する合同式をより高い次数まで拡張しようと試みています。 単に法となる数の次数を上げるだけでなく、再帰的で計算効率の良い証明の枠組みを構築した点が非常に巧みです。具体的には、まず奇数次の逆数べき和についてベルヌーイ多項式を用いて統一的に表現する合同式を導き出しています。さらに一般化されたレマー型の積についても素数べきを法とした工事の展開を行いました。ここで単純な閉じた形では書き表せないため、完全指数ベル多項式を使って明示的な切断展開を導き出しているのが、この論文の非常に実用的なアプローチだと思います。メビウスの反転公式やニュートンの高等式を駆使して個別の合同式を体系的なフレームワークへと昇華させたことで、アルゴリズムによる検証も可能になりました。古典的な数論の問題を現代的な計算手法で整理し直した素晴らしい構成でした。25本目はニートモハンさんによるオンスモールダブリングインライトオーダードグラップス&バウムズラックソリターグラップス2、右順序群とバウムスラグソリター群における小さな倍増について第2部です。この論文は右順序群という特殊な構造を持つ群において、ある集合の積集合の大きさが元の集合の大きさの約3倍になるといういわゆる小さな倍増条件について深く掘り下げた研究です。以前の研究ではある種の制限の下でフライマンの予想に応えたそうですが、今回はさらに踏み込んで積集合の大きさが元の集合の大きさの3倍から3を引いた値に等しくなる場合の構造を詳しく調べています。特に注目すべきはバウムスラグソリター群という数論や幾何学でもよく登場する面白い群を舞台にしている点です。ここでは単位元が集合の最小元であるという条件の下でこの倍増条件を満たす有限部分集合を完全に分類することに成功しています。抽象的な群の構造から具体的な集合の形をきれいに導き出していくプロセスにはパズルのピースがぴったりとはまるような快感がありますね。26本目はオアナ・パドゥラリユさん、スンウーパークさん、ジョン・ボイトさんによるユネクスペクティド・プリムズ・オブ・グッド・リダクション・イン・コッティエンツ・オブ・モジュラー&シムラ・カーブス、モジュラー曲線とシムラ曲線の章における予期せぬ良好な還元素数です。この論文ではモジュラー曲線やシムラ曲線の章において元の曲線では還元が悪かったはずの素数でなぜか小曲線になると還元が良好になるという不思議な現象を研究しています。元々の曲線が持っていた得意な部分が章を取ることで消えてしまうためこのようなことが起こるんですね。著者たちは重さ2で平方フリーなレベルを持つニューフォームの空間がゼロになるケースを全て特定しようと試みました。解析的な見積もりとマグマという計算台数システムを駆使して地道に全てのパターンを洗い出しています。計算で有限個まで絞り込んでから全てをチェックするという非常に徹底したアプローチに驚かされます。最終的に特定の条件を満たす小曲線において曲線自体の還元挙動がそのヤコビ多様体の還元挙動と一致するという判定基準を証明しました。これにより予期せぬ良好な還元が起こるレベルと素数の組み合わせを完全にリスト化することに成功しています。理論的な証明から具体的な表への落とし込みまで非常に密度の濃い研究でした。27本目はベチュルゲゼルさんとオスマンビジムさんによるピーアリックプロパティオブトランスレーティドディビジョンポリノミオルズ&サモスシーケンス、翻訳された除法多項式とソモス数列の P 神的性質です。この論文では楕円曲線に関連する除法多項式をさらに一般化した翻訳された除法多項式とソモス数列の P 神的な性質について研究しています。特にこれらの数列が有限帯上で準周期的な性質を持つのか、また完備局所帯上で定義されたときに P 神的に収束するのかという点に注目しています。研究チームは ワイエルシュトラスの楕円曲線のモデルや楕円関数の理論を駆使し、シルバーマンが提案した票数ゼロへのリフティング手法や対比ミラー指標を用いて解析を行いました。その結果、翻訳されたジョホータ公式の値の数列が有限帯上で準周期的であることを証明し、さらに特定の条件下で P 新整数間において収束することを示しました。またソモス4やソモス5といった数列の特定の部分数列が P 新的に収束することも明らかにしています。単純な数列に見えて、その裏側に楕円曲線の深い構造が隠れている点に非常にワクワクさせられますね。特にソモス5数列の偶数番目と奇数番目の部分数列が素数べき予報として準周期的になるという結果は、非常に精緻な分析に基づいた成果だと思います。28本目はガオウェイドンさん、ジャン・シャオさん、ムユセンさんによる2ローカルゼロサムプロブレムズ2つの局所ゼロ和問題です。この論文では、ある特定の条件を満たす部分列の和が存在するかという通論的な問題に取り組んでいます。具体的には、和が N で割り切れるけれど N の2乗では割り切れないという絶妙な範囲の数を見つけることが目的です。まず N で割り切れない数からなる列について考えたとき、そのような部分列が存在するための最小の正の整数である F と G がどちらも N に等しくなるのは N が素数べきの時だけであることを証明しました。もし N が素数べきでなければ、これらの値は無限になってしまうそうです。また N と互いに素な数からなる列についても同様の考察を行い、 N が素数べきであれば定数 H と K も N に等しくなることを示しています。有名なエルデシュギンツブルグ・ジブの定理をさらに精密に制御しようとする姿勢に研究者のこだわりが感じられますね。可法的な組み合わせ論や有限アーベル群の性質を駆使して、極端な例となる列の構造まで完全に明らかにしています。非常に緻密な議論で、条件を一つ変えるだけで結果が劇的に変わる様子が鮮やかに書かれています。29本目はラルフ・ステファンさんによるスーパーリンアーコンプレキシティオブザ2分の3の N 乗ステアリングワード3分の2の N 乗ステアリングワードの超線形複雑性です。この論文では、ある数から始まるダイナミクスによって生成されるステアリングワードという記号列の複雑さを調べています。具体的には、数1に3分の2をかけ続けて、その都度最も近い整数へ丸めるという操作を繰り返したときに、どのようなパターンが現れるかという問題です。このワードが最終的に周期的なパターンにならないことは分かっていましたが、長さ N の部分語の種類が N よりも早く増える、つまり超線形的な複雑さを持つことを証明するのは至難の業でした。著者はまず部分語が繰り返される条件をディオファントス近似の不等式に結びつけ、問題を核となる不等式の解の有限性に落とし込んでいます。ここでシュミットの部分空間定理をベースとしたコルバジャとザニエの定理を駆使して、解の候補を隙間の大きさに応じて3つの帯に分けて解析するという非常に緻密な戦略をとっています。特に中間の帯を処理するために、S ユニットのタプルに関する定理を用いて矛盾を導き出す流れは、パズルのピースが完璧にはまるような快感がありますね。最終的にこのワードの複雑さが超線形であることが見事に証明されました。さらに驚くべきは、この複雑な議論のすべてが定理証明支援ソフトのリーンフォーで形式化されている点です。数学的な正しさをコンピュータで完全に検証しきったという徹底した姿勢には脱帽してしまいます。30本目はランベルト・アカンポさん、ベンセヘベシさん、ジャック・エーソーンさん、ドミトリ・ウィットモアさんによるローカル・グローバル・コンパチビリティ・オブ・オートモフィック・ガロア・レプレセンテーションズ・オーバー・ CM ・フィールズ・アット・ P における CM 対乗の自動的ガロア表現の局所帯域的整合性です。この研究は 数論における非常に重要なテーマであるガロア表現と自動形式の結びつきについて、さらに深い理解を提示しています。具体的には、CM 体という特別な数体において、一般線形群のカスプ形式から得られる P 進ガロア表現が、P 進ホッジ理論の視点から見て潜在的に半安定であることを証明しました。さらに、半単純化という操作を加えた上で、この表現が局所ラングランズ対応と整合していることも明らかにしています。数論の世界では帯域的な情報と局所的な情報がどう噛み合うかという整合性の問題が常に中心にありますが、この論文はそのパズルをさらに完成へと近づけた格好になります。特に複雑な数体である CM 体という設定でここまで精密に整合性を導き出した点には執念に近いこだわりを感じます。非常に高度な理論が組み合わさっており、現代数論の最前線を走る力強い成果だと言えるでしょう。31本目はランバート・アカンポさん、ベンセヘベシさん、ジャック・アソーンさん、ドミトリ・ウィットモアさんによるアジョイントブロック加藤セルマーグラップスオブレギュラーアルゲブレイクオートモフィックガロアレプレゼンテーションズ CM 体上の一般線形群の生息代数的な歩形ガロア表現の随伴ブロッホ加藤セルマー群です。この論文では CM 体上の一般線形群に付随するガロア表現について随伴ブロッホ加藤セルマー群が消滅することを証明しています。これは数論の非常に重要な目標であるフォンテーヌ・マズール予想やブロッホ加藤予想にアプローチするもので、ガロア変形理論やラングランズ計画を前進させるための鍵となる成果です。特に驚くべきはこれまでの研究で必要だった剰余表現に対する厳しい制約を排除した点です。超フィルターを用いたパッチングという高度な手法を導入し、ホホモロジー群のランクが有解でないという難しい状況を乗り越えています。局所的な変形感の滑らかさを巧みに利用してべき霊角を処理する戦略には著者の並々ならぬ執念を感じますね。結果としてガロア表現の像が十分に大きく、ベイユドリーニュ表現が純粋であるといった条件の下でセルマー群の消滅が導かれました。これにより楕円曲線などの具体的な例でもより広い範囲でこの理論が適用可能になっています。32本目はアレクサンドル・ A ・ポパさんとジャック・ウォルシュさんによる A ・デコンポジション・オブ・ワイル・グループ・マルチプル・ディリクレ・シリーズ・フォー・シンメトリザブル・ KAC ・ムーディ・ルート・システム対称化可能なカック・ムーディネ系に対するベイユ群多重ディリクレ級数の分解です。この論文では対称化可能なカック・ムーディネ系に関連するねじれのあるベイユ群多ジャムラ・ディリクレ級数について研究しています。著者はチンタガンネルスの平均化手法を用いてこれらの級数の局所的な部分を構成し、その解析的な性質や分解について詳しく調べています。特に注目したいのはアイゼンシュタイン予想という背景があることです。この予想では今回のような級数がメタプレクティックカックムーディ群上のアイゼンシュタイン級数のウィッタカー係数として現れると考えられています。ここから二次ディリクレエル関数などのモーメントといった数論的に非常に重要な情報を引き出せる可能性があるため非常にワクワクする展開ですね。結果としてねじれのあるチンタガンネルス作用の下で不変な関数が特定の重みによってインデックス付けされた平均の和として1位に展開できるという分解定理を証明しました。さらにアフィンネ系においてはベイユ群からだけでは得られない特別な関数等式が存在することも明らかにしています。具体例として挙げられているタイプ A1 のアフィンネ系の解析では古典的なヤコビの三重積公式を急変形させたような式が導き出されており、その構成の巧みさに驚かされます。33本目はマスドット4からのクロス投稿でマイケル・シャリットさん、ロテム・カリッシュさん、カルステン・シュナイダーさん、ヒラ・バーカンさん、エリア・シェーフ・レープタグさん、ジョン・キャンベルさんらによるザ・ラマヌジャン・チャレンジ・フォー・アイ AI のためのラマヌジャン・チャレンジです。 この研究では今の AI がどれくらい高度な数学的スキルを持っているかを測るために数学の定数に関する数式のセットを提案しています。 π やネイピア数、カタラン定数、そしてリーマンゼータ関数の特殊値といった何世紀もの間数学者を虜にしてきた定数たちがターゲットです。これらの問題が AI の評価にぴったりなのは答えが具体的で数値的にいくらでも精度高くチェックできる一方でそれを証明するには一筋縄ではいかない数学的知識が必要だからです。特にラマヌジャンが残したような驚くほど収束が速い数式や無理性の証明につながるような数式を AI が導き出せるかという視点は非常にエキサイティングですね。単に計算ができるだけでなくラマヌジャンのような直感的で深い洞察を AI が再現できるのかという挑戦的な試みになっています。 AI が定数の背後にある深い構造を理解し証明まで完遂できるのか今後の検証が本当に楽しみな内容でした。34本目は mass.ds からのクロス投稿で春木今村さんによるオンザカノニカルハイとギャップ4ポリノミアルマップス&ポートレートオブプレペリオディックポインツオブポリノミオルズウィズハイト0多項式写像における標準高さのギャップと高さ0の多項式の前周期点のポートレートについてです。この研究では数対上の遮影直線における多項式写像を扱い標準高さと素朴な高さの差いわゆる高さのギャップについて詳しく調べています。これまでの研究ではこのギャップの上限は写像の字数に依存すると考えられてきました。ところが著者はシルベスター行列や同時結果式の性質を巧みに使うことで字数に依存しない一定の境界があることを証明しました。字数に関わらず一定の範囲に収まるというのは非常に強力な結果で驚かされますね。さらにこの理論的な成果を具体的な問題に応用しています。有理数対上で定義された高さ0の多項式について有理数である前周期点を特定しようとしています。その結果そのような点は0か1またはマイナス1のいずれかであるという非常にシンプルな結論を導き出しました。さらにこれらの点の間でどのような写像関係があるかといういわばダイナミクスの設計図であるポートレートを完全に分類しています。理論的な絞り込みから始めて最終的に具体的な例まで提示して完結させる構成に心地よい納得感がありました。35本目はマス RT からのクロス投稿でシェンハオリさんによるバンプフリードバーグタイプペリウッズビヨンドザカスピダルスペクトラムカスピーダルスペクトルを超えたバンプフリードバーグ型周期です。この論文ではオートモルフィック形式の周期と L 関数という数論における非常に重要な2つの概念の結びつきを深く掘り下げています。もともとバンプフリードバーグ型の周期はカスピーダル形式という特別な条件がある場合にしか定義できませんでした。しかし著者の李さんは正則性の条件という新しいアプローチを導入することでこの枠組みをより広い範囲へと拡張することに成功しました。具体的には GLN 上のねじれバンプフリードバーグ周期など3つのケースについて詳しく解析しています。特に驚かされるのはアイゼンシュタイン級数に対する周期の評価です。結果として L 関数の特殊値の積の有限和として表現されることが証明されました。これはベンズビ、サケラリリス、ベンカテシュによる世界的な数値的予想とも見事に整合しています。ラングランズ対応を仮定するとこの和が相対多様体上の固定点に対応しているという構造が見えてきます。複数の固定点が現れるという現象をこの周期の文脈で具体的に示した点に非常に鋭い洞察を感じます。36本目は mass.co からのクロス投稿でフェンチーさんによる コンビナトリアルアイデンティティーズデリブドフロムエクスプリシットフォーミュラスオブガウスハイペルジョメトリックファンクションズ、ガウス長期化関数の明示的な公式から導出された組み合わせ論的高等式です。この論文ではガウス長期化関数について特定のパラメータが負の整数になるときにどのような明示的な式で表されるかという以前の研究で投げかけられていた問いに挑んでいます。そのアプローチがとても巧妙で、ハディブルーノの公式や部分ベルタ公式といった高度な微分や合成関数の計算ツールを組み合わせて解を導き出しています。さらに拡張二項係数を再定義して整合性を整え、チュ・バンデルモンドの高等式を駆使して非常に精緻な議論を展開しています。結果としてガウス長期化関数が多項式に帰着する場合の包括的な枠組みとなる4つの主要な定理を導き出しました。さらに最近の論文である美しいと言われていた高等式をさらに一般化した新しい組み合わせ論的高等式を2つも見つけ出しています。特にある特定の高等式が全ての整数で成り立つという予想をより一般的に証明した点は非常に説得力がありますね。こうしたベルタ公式を用いた手法はルジャンドル多公式やヤコビタ公式など他の特殊関数への応用も期待されており、今後の展開がとても楽しみな内容でした。37本目はマス RT からのクロス投稿でヨンシェンチェンさんとタショカレサさんによるザ・オーベルト&バーンスタイン・インボリューションズ・フォー・ディスコネクティド・グラップス非連結群に対するオーバートおよびバーンスタインの対合です。この論文ではこれまで連結な還元的ピアディック群で定義されていたオーバート相対性とバーンスタインのコホモロジー的相対性を非連結な還元的ピアディック群へと拡張しています。具体的には共変および反変の2つの積種を用いてこれらが規約性を保つことや放物型誘導および制限と互換性があることを証明しました。特に面白いのが非連結群におけるシュタインベルク表現を自然に定義しその性質を明らかにしている点です。純分裂の場合にはホイッタカー拡張と一致することも示されており、非常に精緻な議論がなされています。またこれらの相対性がバーンスタイン分解やフロベニウス相反性によって1位に定まることを導き出しており、理論的な整合性が徹底されています。この研究成果はねじれエンドスコピーや局所ラングランズ予想といった現代数論の非常に重要な課題に直接的に寄与するものであり、非連結な設定へと視界を広げたことで数論的対象への理解がさらに深まりそうですね。38本目はマス .ac からのクロス投稿でジェイ・チェンさん、トレバー・ハイドさん、ドリー・エン・ローレンスさん、ジャスパー・ピア・マリーニさん、ハリエット・シモンズさんによるザ・アリスメチック・オブ・セミリングス・パート1アイディールズ反感の算術第一部イデアルです。この論文では自然数の反感におけるイデアルの算術的な構造を深く掘り下げています。通常私たちは計算のしやすさから自然数を整数間へと拡張して考えますが、実はその過程で多くの豊かな構造が失われてしまいます。特に自然数の中では主イデアルではないのに整数間に持っていくと平凡になってしまうようなイデアル、つまり数値反群としての性質に注目している点が非常に鋭い視点だと思いました。著者たちはこれらの数値反群を自然数のイデアルとして扱い、自然な情報構造を導入しています。ただここで面白いのがイデアルの一位分解がうまくいかないという壁にぶつかることです。これは単なる情報反群だけでなく相似類を考え多少構造においても分解が失敗することを証明しています。この複雑な構造を解析するためにトロピカルな情報的普遍量やニュートン多角形といった道具を導入しイデアルの正平方を特徴づけることに成功しました。さらに正制限が2つの数値反群についてはべき乗をとっても対称性が持たれることやフロベニウス数などの具体的な公式を導き出しています。 理論的な枠組みから具体的な計算アルゴリズムまでを完結させており、非常に読み応えのある構成になっています。39本目はmas.ds からのクロス投稿で、ルネ・プフィッチャーさん、アヌラグ・ラオさん、シュチェン・ユーさん、ハン・ジャンさんによる01ローズ4ユニフォームアッピロキシメーションビアガウシアン&アイゼンスタイン・インテガーズ、ガウス整数とアイゼンシュタイン整数による一要近似の01法則です。この論文では複素数をガウス整数やアイゼンシュタイン整数の小で近似するというディオファントス近似の問題に挑んでいます。特にある条件を常に満たす一要近似について、その集合の大きさが0かあるいは全体かという01法則を世界で初めて明らかにしました。手法がとても巧妙で、ダイナミクスという分野の道具を使って通論の問題を空間上のターゲットを追いかける問題に変換して解いています。驚いたのはガウス整数を使う場合とアイゼンシュタイン整数を使う場合で結果が変わる点です。これはそれぞれの整数が作る格子の幾何学的な構造が根本的に異なるためで、通論的な性質がそのまま幾何学的な差として現れているのが非常に興味深いですね。最終的に近似しにくい数の性質についても詳しく解析されており、アイゼンシュタイン整数の世界ではガウス整数とは異なる振る舞いをする数が大量に存在することを証明しました。複素数の世界における近似の奥深さを改めて感じさせる内容でした。40本目はMASMG からのクロス投稿で、リファット・ジュマグロフさんによるエデュアル・リネアー・プログラミング・バウンド・フォース・フィア・パッキング・イン・ディメンション36次元における90点の相対線形計画法による境界です。この論文では36次元空間で球をどれだけ効率よく詰め込めるかという難しい問題に挑んでいます。特にこれまで最善とされてきたクシシャンパスパシー重点という手法が理論上の限界値と一致するかを検証しています。著者はレベル11のウェイト18のモジュラー形式というかなり高度な道具を使って計算を行いました。ここで面白いのが計算の精度に対する徹底的なこだわりです。通常の不動小数点数による計算では不安定になるため、有理数を用いた厳密な計算手法を導入しています。さらにドリーニュの定数をより精密に改良してフーリエ展開がまさになることを証明しました。結果として理論的な上限値が基地の重点密度をわずかに上回ることが判明し、クシシャンパスパシー重点が最適であることは証明できないという結論に至りました。32次元を超える次元でこのような相対境界を導き出したのは初めての快挙であり、理論と現実の重点密度の間に明確な隙間があることを突き止めた非常にストイックな研究といえます。41本目はmas.ds からのクロス投稿で、フランチェスコ・チェッラ・ロージさんによるイントリンジック・アーゴディシティ・フォー・ビー・フリー・インテガーズ・イン・ナンバー・フィールズ、数体におけるビー・フリー整数に対する内有的エルゴード性です。この論文では数体におけるイデアルの属に関連したビー・フリー・サブシフトが内有的エルゴード性を持つことを証明しています。簡単に言うと、最大エントロピーを持つ速度がただ一つだけ存在することを示したわけです。これまで1次元の世界ではよく分かっていた性質を多次元や数体というより複雑な舞台へと拡張した点が非常に見事です。著者はこのシステムを回転上のスキュー積として扱い、3つの簡約と合成の主張を用いてアプローチしています。特に相対エントロピーの議論や立方体によるタイリングを用いてスキュー積を直積に変換する手法など、複数のアプローチを使い分けている点にこだわりを感じますね。最終的に最大エントロピー速度はハールランダムな位相の下で許容される位置に独立なコイン投げを配置するプロセスとして具体的に記述されました。これにより格子点における B フリーや S フリーのサブシフトについても結論が出ています。 理論的な美しさだけでなく、ランダムなパターンの統計的な振る舞いまで明らかにしている点が素晴らしいですね。42本目は、mass.ds からのクロス投稿で、ウィリー・ラッシュリムさんによる、The Combinatrix of Sector Renormalization、セクター繰り込みの組み合わせ論です。この論文は、中立的な固定点を持つ生息者像、例えば中立的な二次多項式などを調べるためのセクター繰り込みという手法の算術的、組み合わせ論的な性質を詳しく展開しています。通常、ダイナミクスでは生息連分数を使いますが、ここでは単位円盤の中のセクターを切り張りするという幾何学的な操作を扱うため、修正連分数という少し変わった記法を導入しています。この手法で無理数を符号と整数の列として表現するアプローチは非常に独創的で面白いですね。主な成果として無理数の空間とコンパクトな数列空間の間の同層写像を証明し、さらに軌道の巡回順序に基づいたダイナミカルな埋め込みを定義しています。また回帰時間によって生成される時間群を導入し、そこにある2つの全順序を解析しています。最終的にこれらの繰り込みの等を翻訳のカスケードとして一つのダイナミカルな平面にまとめ上げ、中立的な二次多項式の繰り込みアトラクターが組み合わせ論的に合成を持つことを示しました。黄金比を例にフィボナッチ数との関係を具体的に示している点も非常にわかりやすく納得感のある構成でした。43本目はmass.co からのクロス投稿で、アンジェリン・マリア・ジョンソンさんと S.N. ファティマさんによるアリスメチック・プロパティ 4K からアナログ・オブ・シマルタン・アスリー S ・レギュラー&T ・ディスティンクト・パーティションズ、同時に S 生息かつ TI 異なる分割の経路類縁体における数論的性質です。この論文では、ある特殊な分割の性質について研究しています。もともと、3で割り切れない数のみを使い、かつ各数が3回未満しか現れないという3生息かつ3愛異なる分割という考え方がありました。著者の方々はここにさらに3つの色をつけるというアイデアを盛り込んで、その生成関数や合同式について詳しく調べています。分析にはハフィング演算子と呼ばれる道具が使われていて、べき級数の係数の関係性をうまく導き出しています。その結果、3のべき乗を法とする無限個の合同式の属を発見しました。ラマヌジャンが残したあの有名な美しい高等式や合同式に似たパターンがこの色付き分割の世界にも現れているというのはとてもワクワクしますね。ヤコビの高等式やモジュラー方程式、そして数学的機能法を組み合わせてこれらの結果を丁寧に証明しています。色をつけるというシンプルな拡張から数論的な深い構造が導き出される点にこの研究の面白さが詰まっています。44本目はマス FA からのクロス投稿で、バレンティーノバ・ダルッコさんとレオナルド・フランキさんによるフラクタルアンサーテンティープリンシプルオーバー Q の P、P 進数におけるフラクタル不確定性原理です。この論文は、P 進数におけるフラクタル不確定性原理を証明し、コーエンさんの予想を解決したという刺激的な内容です。一般的に、関数とそのフーリエ変換がどちらもフラクタル集合の近くに集中することはできないという原理なのですが、P 進数の世界では、実数とは違って一位的な連続性が成り立たないという厄介な壁がありました。なんと関数もそのフーリエ変換も両方ともコンパクトな台を持つゼロではない関数が存在してしまうんです。そこで著者たちは P 進数上の問題を巡回群上の有限な問題に落とし込むという巧みな戦略を取りました。具体的には集合のポロシティという概念を定義し、制限されたフーリエノルムの列情報的な評価を導き出しています。さらに解析的な連続性の代わりにユニバーサルサンプリング集合に関する結果をうまく活用してこの問題を突破しました。 最終的に P 進数における2つのポロシティ集合に対して関数の L2 ノルムがスケールに応じて指数関数的に小さくなることを証明しています。非アルキメデス的な設定で量子カオスやスペクトル理論を研究する人々にとって非常に強力な武器になる成果だと思います。45本目はmas.co からのクロス投稿で、クリスティアン・ガイチカさん、ベルンハルト・ハイムさん、マルクス・ノイハウザーさん、ルワ・ジェイズミヤさんによるサブマルチプリカティブポリノミオルズ・イン・コンビーナトリックス組み合わせ論におけるレ情報的な多項式です。この論文ではある種の数え上げ数列に関連した多項式がレ情報的な性質を持つかどうかを詳しく調べています。列情報的な性質というのは、簡単に言うと2つのインデックスの和に対する値がそれぞれのインデックスに対する値の積位化になるというものです。もともとは分割関数で見つかったベッセンロートーノの不等式を一般化したものだそうですね。著者たちは正規化された数列に基づいた全化式で定義される多項式の属を導入し、ある関数が特定の不等式を満たすという判定基準を作り上げました。このアプローチが非常に巧妙で、ラゲール多項式との関連を利用して証明を簡略化している点には研究者のこだわりが感じられます。この理論を応用してダルカイ多項式や対象群における可関タプルの数、さらには過剰分割関数などがレ情報的な性質を持つことを次々と証明しています。多くの組み合わせ論的な数列に対して共通の枠組みでこの性質を検証できる仕組みを整えた点が、この研究の大きな功績と言えるでしょう。最後は CSIT からのクロス投稿で、フェリチェ・マンガニ・エッドさんとシトラカ・ランドリアナリボさんによるイグザクト・カーディナリティ&ノン・アダンダント・パラメトリゼーション・オブ・キャラクターポリノミアル構図文字多項式符号の正確な濃度と非冗長なパラメータ表示です。この論文では無線ネットワークのサブスペース符号化で使われる文字多項式符号というフクソグラスマン多様体上の符号について取り上げています。実はこれまでこの符号のサイズは定義に使った多項式の数と同じだと考えられてきました。ところが著者たちは拡大体を使うと異なる多項式から同じ符号語が生まれてしまうという冗長性の問題を突き止めたんです。この原因は拡大体の下方指標がトレース写像を介するため体のすべての要素を区別できないことにあります。そこで著者たちはトレース写像と塩分常用類の関係を詳しく分析し、どの多項式が重複を引き起こすのかを丁寧に洗い出しました。最終的に符号の正確な濃度を求める公式を導き出し、冗長性のない最適な多項式属を提示しています。これにより符号の伝送率や距離を正しく計算できるようになりました。理論的な前提が修正されたことで、MIMO システムなどの実用的な設計における基盤がより強固になったと言えそうです。まあ、そんなこんなで、数論や有限体からガロア表現、モノドロミー、そして組み合わせ論や形式的検証まで、非常に奥深くエキサイティングな世界を旅してきました。こうした理論のつながりに触れるのは本当に刺激的ですね。それではまた次回もお楽しみに。